心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村理事です。
吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日のテーマ、私もあーって思いながら感じてるんですが、さあ今日のテーマは、嫌なことがあるとすぐにイライラしてしまいます、冷静な対応を心がける方法は、について、伺っていきたいと思います。
なるほどですね。はい、ね、やっぱりなんかこうイライラしちゃうっていうのはね、結構多くの人がその抱えてる問題なんじゃないかなっていうのはありますよね。なんか僕もそのやっぱりどうしてもね、こう、 うちの子供たちがなんか変なそのわがままを言ってたりするとイラッとくるみたいなのことはあるにはあるんで、で、まあ、なんかそこでそのうまくそれをどう対応することをすればいいかみたいなのがある程度分かってると、そのイライラが続かないっていうかね、イラッとくるけど別にイライラが続いてるって状態にはならないっていうところがあるんですけど、多分イライラして困ってるって人はそのイライラが続いてるっていうところで困ってるってことなんじゃないかなって思うんですよね。
そうですね。まあ、でもイライラをまず自分でイライラしてるっていうのはいいことですか？どうなんだろう。
まあ、イライラしてるってことに気がついてるっていうのはいいことですよね。その、なんか世の中には自分がイライラしてることに気がついてない、その自覚がないで、ない状態で、その、こう、周りに攻撃性をまき散らしてるっていう人たちもいるわけですよ。ね、何怒ってんのって聞いたら怒ってないよとかっていう人いますよね。いや、怒ってんじゃんみたいなね。だからそこは、その、やっぱりそこにこう気がついたってことは、その、じゃあそこからどうするかっていう次のステップにこうね、いけるんで、その、なんかこう、自分がイライラしてることに全くこう自覚がなくて、その、こう攻撃的になってる人たちよりは、まあ一歩二歩、先に進んでるって言えると思うんですよ。
そこからですよね。
そうですね。はい。で、まあ、イライラが長く続いちゃうっていうのは、一つには、そのね、まず、その、自分がその被害者ってポジションに入ってるんじゃないかなって思うんですよね。
被害者。
っていうのは、その、まあ、イラッとくるとか、イライラするっていうのは、要するに、その怒りの感情があるっていうことだと思うんですよ。
そうですね。
はい。で、この怒りの感情があるっていうのは、その自分の中で何か反応が起きて、それによって怒りの感情が出てきてるわけですよ。っていうのが、その人が、その、なんか怒ってる状態なんですね。で、これは、その、この怒りの感情って別に外からもたらされたものじゃなくて、自分の中で反応が起きたことで出てきてるものだから、その、なんていうのかな。まず、その反応した自分がいるから怒りの感情が出てるんですよね。これは別にその怒りの感情がどっか外からもたらされてるものではないっていうことですね。
自分の中からね。
そうなんですよ。自分の中からその反応が出てるから、で、それでその怒ってるっていうことになってるんで、例えば、まあ、花粉症って、そのね、なんかこう、花粉を吸い込んだことで、その、反応が起きて、症状が出てるわけですよ。
はい。
はい。で、これ別に花粉症じゃない人が花粉吸い込んでも別に症状出ないじゃないですか。っていうことは、その、花粉に対してアレルギー反応を起こすっていう、その、なんかその人の体質が引き起こしてることなんですよね。
はい。
花粉によって引き起こされてるんだとしたら、誰が吸い込んでも同じ反応になるはずじゃないですか。
そうですね。
でも、花粉症の人だけがその反応を を、引き起こしてるんですよ。っていうことは、花粉はきっかけにはなってるけど、花粉の症の症状っていうのは、その人の中から出てきてるものなんですよね。
なるほど、はい。
これが、例えばね、青酸カリみたいな毒物だったら、別に誰が飲んでも死んじゃうわけじゃないですか。っていうことは、青酸カリで、亡くなった人は、青酸カリによって殺されたっていう、これは納得する、ことで、別に誰も、そのことには異論はないと思うんですけど、でも、花粉症で鼻がずるずるしてるっていうのは、その人が花粉症っていう、言ってみたら花粉に対するアレルギー反応を持ってるから起きてることなんですよね。だから、すべての人が花粉症だとしたら、花粉のせいでそうなったっていうことになるかもしれないけど、実際のところはそういうわけではないじゃないですか。
そうですね。その人が持ってる反応ですね。人それぞれ違いますもんね。
そうそうそう。これはちょっとあくまでも例えとして聞いてもらえたらいいと思うんですけど、だから怒りの感情がその花粉症と全く同じとはもちろん言わないんですけど、ただ、同じ状況になったりとか、同じ経験をしても、そのことで怒る人と怒らない人っていうのがいるってことは、これはなんていうのかな。その人がその反応のもとを自分の中に持ってるから起きてる感情なんですよ。
うん、すごいわかりやすい。
はい。そうそうそう。なので、ということは、そのね、なんかこう、自分、これ自分の中で起きてることなんだなっていうことが分かれば、まずは、被害者であるっていうポジションにはならなくて済むんですよね。これって自分で引き起こしてるんだなっていうことじゃないですか。もちろん、それをじゃコントロールするってなると、また次の段階の話なんで、まずはその最初の、ワンステップとしては、これはその自分がその出来事なり、その相手なりによって、怒らされたわけじゃなくて、その出来事やその人の発言、言動とかに対して、自分が反応して怒ってるっていうところ、ってなると、まずこれ自分で引き起こしてるってなれば、コントロールできる可能性が次に開けてくるんだけど、これは自分は被害者で、もうその問答無用で、そのね、なんか、あの、例えば、あの、熱湯かけられて火傷したみたいな感じの、避けようがないことじゃなくて、別にそのことに反応しないっていう選択肢もあるんだよなっていう、そういうふうに捉え方が変わるだけでも、多分じゃあどうしようかっていう次のステップに行けるんですよ。これがね、絶対これは自分は、この人の言動によって怒らされたんだってなったら、もうそれはもうしょうがないですよね。それ起きちゃったんだから、それはね、家燃えちゃったんだから、住む場所なくなっちゃうのしょうがないよね、みたいなぐらいの話になっちゃうんですよ。
なるほど。話聞きながら私被害者でした。
なるほどですね。だから、まずその被害者じゃないっていうところ。で、これは本当にただのその自分の気の持ちようの話なんで、多分その気になれば、すぐ今この瞬間からでも、よし、被害者になるのはやめとこうと。この反応は自分の中から来ているのであるっていうところのスタンスに、こう、なるっていうこと。でも、多分気の持ちよう変わるんで、で、そこはね、なんていうのかな。例えば、もうちょっとなんだろうな、禅の世界みたいな話に聞こえちゃうかもしれないですけど、自分が、体験してることは、すべて、責任の一端は自分にもあるっていう捉え方をしちゃうっていうこと。これは そう、絶対そうだって、実証することはできないんですけど、そういうふうに捉えちゃうっていうことで、自分のこう内的な状態をコントロールすることが可能になるんですよね。
なるほど。
例えばそういうその精神修養のね、なんか方法とかいろいろこうあるわけじゃないですか。そのなんか武術やってる人たちなんかも結構そういう自分のセルフコントロールとかっていうのね、心のたん、なんかセルフコントロールみたいなことっていうのをやってたりするわけですよ。瞑想をね、取り入れてたりとか。僕、少林寺拳法を学生の頃ね、やってたんですけど、やっぱりその稽古のなんか前と後とかに瞑想の時間みたいなのがあるんですよ。その時間は短いんですけど、なんか黙想みたいな感じで、やるんですけど、だそれっていうのはやっぱりその、こう、心を、ちゃんと精神をコントロールできるようにするっていう、その体のコントロールして、その技を身につけるっていうことだけじゃなくて、精神もちゃんとその収容して自分の精神をコントロールできるようになることで、まあ、言ってみたら、その武術のこう技とかってね、暴力にも使えちゃうわけじゃないですか。ね、人をこう、に迷惑をかけることになっちゃったりとかね、人を傷つけることにもなるようなものだから、それをこう、扱う人っていうのはちゃんとこう、精神的にもちゃんとこう、安定してて、これで人を傷つけたりしないように自分をこう、戒めて、生活しなきゃいけないから、そのためのこう、精神修養として、その、瞑想、黙想とかをこう取り入れたりとかしてるんだと思うんですけど、で、そういう世界の、まあ、その武術やってる人ってのお話ししてたら、その、なんかその方は、その、こう、その方の師匠から、もう地球の裏側で起きてる戦争の責任の一端も自分にあるって思えっていうことを 言われたらしいんですよ。で、それって別にそのなんかね、私のせいで、なんか地球の裏側の人たちが苦しんでるから、私はダメなやつだと思えって話ではないんですよ。ただ、そのなんか責任の一端が自分にもあるっていうふうに思うことで、そのなんかこう完全に一方的な被害者っていうポジションではなくなるっていう、このなんか自分のその心の持ちようがその被害者じゃないっていうポジションになることが大事だと思うんですよ。
なるほどですね。
はい。で、それで多分そこでようやく次のステップにこう、進めるんですけど、で、じゃあその自分がその反応してるっていうのは、そのなんで反応するのかっていうと、そのジャッジが起きてるからなんですよ。
ああ、そうですね。まあ、被害者にもなってるしね。
そうですね。だこれがその許されざることであるとかね、これは悪であるとか、ね、なんかそういう、なんかこういう言動をするってことは、この人は私に敵意があるとか、なんかそういう、このジャッジをしてるんですね。ジャッジっていうのは、まあ、その、なんか、いい悪いみたいな話で、その、なんかその悪いっていう、その否定的な、なんていうのかな、まあ、評価判断を下してる状態を、まあ、ジャッジって呼んでるんですけど、あそこのね、なんか、それを悪いっていうふうに、こちらがそのジャッジするから、だからそのことに対して怒りが出てきたりとか、恐れが出てきたりするわけですよね。で、まあ、じゃあ、なんか、その悪いっていうふうに、なんか、評価しないなら、じゃあ、それをいいっていうふうに評価すればいいのかっていうことを、なんか多くの人は、なんかこう、言い出す、ことがあるんですけど、これも違うんですよね。その、なんか、悪いって思わないイコール、じゃあ、それを、なんか、その、ね、反対しないイコール賛成するっていうことだ、みたいなね、考え方があるんですけど、そうじゃなくて、良くも悪くもないっていう捉え方、ニュートラルに捉えるっていうことですよね。
ニュートラル。はい。今、メモなしながらですね、聞いてます。
そうですね。だから、なんかこう、言い悪いじゃなくて、その、なんか、じゃあ、言い悪いじゃない評価をするってなると、そのためには、自分が、その、どうありたいかとか、どうしたいかっていうことと照らし合わせないと評価ができないんですよ。ね。だから、例えば、ことわざで、なんかこう、帯に短し、たすきに流しっていうのことわざ、あるじゃないですか。あれって、その、なんか、帯にするためには短すぎるし、たすきにするためには長すぎる。 から、その中途半端な長さだっていうことを、言ってることわざなんですけど、でもこれって、じゃあ、ある一定の長さの何かに対して、これを帯にしようと思ったら短すぎるよねって。でも、じゃあこれ、タスキにしようと思ったら長すぎるよねっていう、評価をしてるんですよ。でもこれって、この長さの何かっていうのは、紐状の何かが何かはまあわかんないけど、この一つのものに対して、帯っていう基準で考えたら短すぎるし、タスキっていう基準で考えたら長すぎるって言ってるんだけど、じゃあこの長さが、悪なのかって言ったら、そんなことはなくて、その帯にしようと思ったら帯にするには合わないから、帯って目的があったらこれは悪いし、タスキって目的に対してもこれは良くないからやっぱ悪いってなるんですけど、合わないからね。だけど別の用途で考えたらちょうどいいものあるかもしれないじゃないですか。
使い方ね。
使い方次第でね。だから別にそれが、この長さはこの宇宙に存在してはいけない長さ、みたいな話じゃないんですよ。ね、別にそれに合った使い方すればいいし、それにね、別に紐状のものだったら、切って長さ調整することもできるから、じゃあ帯にはできないけど、タスキにちょうどいい長さに切ればいいんじゃないみたいなことで、その調整が可能なんですよ。ね。だから、今何かうまくいってないことがあるんなら、うまくいくように調整すればいいわけなんですけど、その時にその対象に対して、怒ってるかどうかとか、それを否定してるかどうかっていうのは、全然調整がうまくいくかどうかっていうことには関係がないっていうか、むしろマイナスに働いちゃうんですよ。
そうですね。ジャッジすることによってね、もうその次がないですもんね。
そうなんですよ。だから、ってことは、そのね、なんかこう、人生うまく生きていきたいっていうふうに考えたときに、ジャッジするっていうことは、その人生をうまく、生きていきたいっていう目的に対しては、悪いんですよ。わ かります？
わかります。
だから、ジャッジしない方が幸せにな人生を生きられるっていう話なんで、でも別にじゃあジャッジが邪悪なことなのかって言ったらそんなこともなくて、ね、何か基準を設けた時にそれに対してうまくフィットしてるかどうかっていうのを判断するっていう意味でのジャッジだったら別にいいと思うんですよね。ただ、でも、これがじゃあこのことに関して悪かったとしても、それがその絶対的な悪ってっていうふうな捉え方をしちゃうと、これおかしなことになっちゃうんですね。だってもう、その他の使い道がなくなっちゃうわけじゃないですか。
そうですね。決めつけちゃってますもんね、自分の中
そう
でね。
そうそう。ね。だそうすると、例えばこのね、帯にするにはちょっと短いんだけど、タスキにするにはちょっと長いなっていうこの謎の紐状の 物体があったとして、これを、じゃあね、長さ調整してタスキにするかっていうことをできるためには、この物体を否定してたらできないんですよね。だってこの物体が、これはもう許せない。こんな長さのものは宇宙に存在するべきではないとか言って捨てちゃったら、そしたらもしかしたら、あ、これ切ってタスキにできてたのにっていうのが、これ全部なくなっちゃうわけじゃないですか。
出て降りてこなくなりますね。
そうなんですね。だから、そこの、ジャッジをやめるっていう。だから、まず被害者であるっていう状態から抜け出して、で、ジャッジをやめて、ニュートラルに捉えるってことをしたら、そこで、じゃあ、自分は、本来どうあることを望んでいたのであろうってね、いうことがわかるんで、そうすると、自分が望ましい状態にするためには、じゃあ、今何ができるんだろうとか、このね、こういう言動をしてるこの人と、何か話し合って落としどころを見つけるのがいいのだろうか、それとも単純にこの人から離れるのが、今の自分にとっては一番、その得策なのだろうかとかっていうことも冷静に考えられるんですよ。この怒ってる人って、そのことをそのままにした状態で怒り続けるっていうことを選択してるんですね。イライラしてる人は。
いやー、きっと私も含めリスナーの皆さんも自分に捉えたりとか周りに捉えたりとか 身近な今日はテーマで、吉村さんがいいお話がたっぷり聞けましたね。
ありがとうございま
あり
す。
がとうございます。ちょっと私息子に対してもそうですけども、今日はたくさん学びがありました。
はい、よかったです。
ありがとうございます。さあ皆さんもぜひねこの話を聞いて、ね、次からというか明日からまたね取り入れてちょっと変化を楽しんでいただきたいと思います。
はい、
あ、早速私も取り入れたいと思います。はい、吉村さん本日もありがとうございました。
ありがとうございました。